今週あれですよ、ゲストがいいからか分かんないですけど、あの普通オタラッシュですよ、うん、ただゲスト発表前に来てたんですけどね、あの普通オタに関しては、うん、はい、だからあんまりそのゲストのおかげではないかもしれないんですけども、まあでも多分あの直感で今週はいいゲスト来るなっていう感じで多分出してくれたと思うんで、メールを、はい、なので紹介したいと思いますよ、
はい、
ラジオネームまさけさんですね、お久しぶりです、はいはいはいはい、去年残した競馬資金はすべて溶けすっからかんになり細々と競馬をしているまさけですそんな私ですが天皇賞の一発逆転にはかなり期待しています。一発逆転を狙うほど私の精神状態は危ないようです。もう一発逆転といえばエムラジしかないと思いメールいたしました
、はい、
ブライトさんには怒られてしまいそうですが、私は京都が得意そうだからという理由でダンベライトにかなりの期待をしています。次にベタですが、前走チグハグだった奇跡を買っておけばかなり安心な気がしてますので、エムラジを聞いて答え合わせをして勝負に挑みたいと思います。お二人ともコロナで大変だと思いますが、お体に気をつけて頑張ってください。
はいはい。
PS 在宅勤務で運動不足の私は NHK の筋肉体操で体を動かしてます。在宅勤務で歩かない日が多くなってるのならおすすめしますよーっていうことでね筋肉体操ってあれですか、武田のやつですか、あのほら武田誰でしたっけ、あのめちゃイケに出てた武田武田真治、武田真治か、はいはいはい、あの人今なんか筋肉芸能人みたいになったじゃないですか。
ああ、
あの人しくじり先生にも出てましたけどね。
あ、そうなんや。
そう、しくじり先生面白かったですけどね。まあ、だいぶ病んじゃったみたいですけどね。はい。はい、じゃあ次のメールいきたいと思いますよ。
はい。
はい、ラジオネームケンタミューさんですね。
はい、
ブライトさん、タカヤさん、こんばんハーゲンダッツ、
はい、
前回またまた予想するレースを間違えたケンタミューでーす。あのマイラーズって言っちゃったやつですね、あのフローラ、はいはい、フローラだったっていう、まあ、別にマイラーズでもいいんですよ、うん、メンバーが揃ってるやね、あの、
うん、
そう18そう15頭とか6頭とか出てくるんだって別にマイラーズいいんですけど、毎年12頭とかしか出ねえから、もうじゃあいいよフローラでみたいになってるだけなんで、基本はマイラーズだと思ってるんですよ、常に心の中では。はい、私は建築関係の仕事をしておりますので、仕事中はずっとイヤホンでエムラジを聞きながら作業している次第であります。ダメだろ、アネハ物件みたいになるだろこれは、さて今週こそは春天の予想で合っていると思います。確かにスイートピーってことはないですね。はい、前回お世話になったって AV かよでおなじみのブライトさんがミラツバをどのように扱われるのか楽しみにしております。
あ、まあでもそれはみんな思ってるやろね。
私の予想では多摩ベストプレーの時に使われた応援の王の印になるんじゃないかと密かに期待しております。また拓也さんは昨年完璧な予想だったんで今年もよろしくお願いいたします。では今年もコロナに負けずお二人の完璧な見解楽しみにしておりますってことでね。
まあ、あのまず、ベステンダンク、
はい、
ありがとうございました。はい、これあのまあまあどまあまあ、まあな、どうしようかなと思ってんけども、二人言うてる境にとりあえず入れとこうと思って。
二人言うてる境に、
うん、だから、ブラピと、M ちゃんがさ。
あ、M ちゃん ?M ママさん、
え、そうそうそう。
ああ、あの、麻雀した時か。うん、
そうそうそうそう。
そう、先週、そう、まあ、あの、そう、麻雀したんですよね、拓也さんと。
そうです。
そう、拓也さんと M ママさんと、あの、水さん。
はいはい。
の三人で、あ、三人、四人か、俺入れて四人で、
うん、うん。
あの、麻雀、あのオンラインでやって、その時に、
そうです、
いや、ベステン買っとけっつって、
うん、
休み明けだしみたいな。
うん、
はい、というわけで、バンドギャルドから地獄見ました、こんにちは。出遅れてんじゃねえよ、一着付けしちゃったよ。チキショー、ベステンを買ってたっつうの。インディを本命にできたっつうのがすごいんですよ。
珍しいよね。
その、だから、あのベステンが拾うのは別に誰でもできるんですよ。インディを20枚する方が難しいんですよ、よっぽど。
ね、
これに関して言えば。はい、というわけで、次のメールいきますよ。ラジオネームミリオンさんです。ブライトさん、タクヤさん、こんにちは、ミリオンです。
はい、どうも。
先週の福島牝馬ステークスで、ブライトさんがよく言ってる団地比の丸×で、カリビアンゴールド、カッコ、母父、ケープクロス、団地比系で、前走ダメだったので、ここだと思い、3連複の軸で購入しました。 結果押し4着で悔しい結果になりました。かっこ秋山さん何とかしてほしかったってことでね。いや僕も対抗、本命、最初本命してたんだけど、ギリで対抗にしたんですけど。
そうやね。
いや、でもワイド持ってたからな。あの、うん、リープフラウトね。
うん、
あれ60倍ぐらいついてましたからね、多分。60何倍とか。
そう、ね。
そう。うん、1着馬も2着馬も買ってただけに悔しい結果となりましたが、マジか。勉強してる M の法則に手応えを感じたレースでもありました。今週もお二人の見解を参考にして、今後の馬券につなげていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい。
世間はコロナで大変ですが、お二人の放送を楽しみにしています。ってことでね。
ありがとうございます。そうかなと思って、いや、フェアリーポルカは買えへんかった。もう直線見たとき絶対リープフラウミリビ勝つと思ったからな、僕は。もう
俺も思いましたよ。まあだからこういうのを抑えれるかどうかっていうことなんでしょうね、きっと。
そうね、これは多分今年の中で一番無理やったわ。
いや、多分もっと無理言いますって。もっと無理言います。
もっと無理言ったかもしれないけど、これはほんまに無理やった。
まあまあ確かに。
これは無理って思ったわ。
はいはいはい。
しかも真ん中抜けてきたから、いやもう無理って思ったもんね。
確かにね。
うん。
まあいいじゃないですか、そう流して撮ってるから。
まあまあまあまあね。
うん。まあ、今週はね、参考になるか分かんないですけど。まあまた聞いてください、ミリオンさん。
はい。
はい。というわけで、次いきますよ。ラジオネーム、はい、エアニャンコスターさんですね。
ほう。
これ、どうなんだろうね。こういうダジャレ、俺最初ベラレーヤかなと思ったんですよね。いや、なんかこういうダジャレ送ってきそうだなと思ったんですけど。まあちょっと、わかんないですけどね。どなたかね。ブライトさん、ミオさん、タクヤさん、こんばんはってことでね。
はい、どうも。
ミオさんって入れてるから、あんまり聞いてない人なのかな。わかんないけど。皆さんは好きなゴール前、デッドヒート的で熱くなったレースはありますかってことですね。まあ、前のトップが成田ブライアンの阪神大賞典とか、ダイワスカーレット、ウォッカの天皇賞秋。僕、チューリップ賞も好きですけどね。ダスカが待ってるやつ。
ああ、
最近だと未来への翼、名称天元、ダイヤモンドステークスだって。まあ実質差し返してましたからね。よろしくお願いします、スマートギアってことでね。なんかありますか、デッドヒートで好きなレース。
うん、あんで。
お、なんすか。
いや、だからウィーニングチケット、秒は早いで成田大進、
はあはあはあはあはあはあ、あ
ーでグラスワンダースペシャルウィーク有馬記念。
あ、そうっすよね。あ、うん、僕でも宝塚の方が、グラスが完全に勝っちゃいましたけど、勝っちゃいましたけど、その、レース前のワクワクがやばかったっす。その、どっち勝つのみたいな。初対決でしょ、あれ。
あ、そうかな。
そう。で、アニマは、なんか、デッドヒートでしたけど、なんか宝塚の方が2頭って感じじゃないですか、もう完全に。
うん。
だからもう2頭の世界みたいな感じだったと思うんですけど。
うん、
そうそう、うん。だってほら、有馬記念って、あわよくば鶴丸勝つんじゃねみたいな感じだったじゃないですか。
まあ、そうや。
そうそうそう。てか、ほぼ勝ってたと思う、ね。ほぼ鶴丸勝ってたんじゃねえかってぐらいの感じだったから、
ね。で、ステイヤで使われたらテイも勝ってたかもしれないし。
そう、そっちもあるしね。疲労なければみたいなね。
そうそうそう。
そうそうそう。だからそういうのあるから。だから、ワクワク感では宝塚のがありましたけどね。まあ、ちぎっちゃいましたけど。
僕はそっちやったら、マックイーン東海帝王の方があったかな。
あー、春天の。
うん。
そうですね。
うん。まあ、帝王負けたんだけどね。
でもデッドヒートなんだろう。
あとはだから、シルク・ジャスティス・マーベラスさんで。
はいはいはい。あれでもエアグルーヴも、エアグルーヴもいたからって感じじゃないですか。
エアグルーヴ
も。まあまあ3頭のって感じですね。
うん、うん、そうそうそうそう。
あ、強い今が。でもそんなこと言ったら春天良くないですか。好きですよ。
そうね。
トップガンが突っ込んできたやつ。
う
ん、
トップガンのやつね。
そう、うん。
ただあれはね、ちょっと卑怯やんか。
いや、じゃシルクジャスティスも卑怯じゃん、そうしたら。
まあ、そうやね。
そう。マベさんやらしといてのシルクジャスティスだから。
そうやね。
図式としては一緒なんですよ。
そうやな。
そう。人気もないし。
うん。
そう。
だから僕、マベラさんで好きなのよ。
あー、勝ちに出てるからね。
うん、やっぱり。
春天でも完全に勝ちに出てましたからね。
そうそうそうそうそう。かっこいいやんね、最後飲まれるっていうところが。
いいですよ。いいですよ。
うん。
じゃあ僕、レディパステル、ローズバト一緒か。ローズバト早めに行ってからのレディパステルみたいな。もう、ノリさんかわいそうみたいな。オーシャン潰したのに、みたいな。
メンクさん一個言わせてあげるで。
そうね、秋華賞のレッドデザイアとブエナとか。
あー、でも完全にブロードも入ってましたけどね。ブロードもいけんじゃねえかみたいな感じでしたけどね。
内から、内から、ね。
そうそう、内から3頭が、
うんうん。まあでもそれやったら、オークスの方はデッドヒートじゃない。
ああ、確かにあれデッドヒートでしたね。
あ、そっか、オークスもそっか。
うん、ブエナが、
うん。あ、絶対レッドデザイア勝ったと思った。
いや、勝ちました。あれだって、しかもあの時ずっと打ち伸びだったんですよ、東京が。
そうだね。
そう。で、内からレッドが。
ブエナ強いみたいな。
そう、ブエナめっちゃ強い。そうそう、ブエナめっちゃ強い。
うん、
いやでも
あの、でもガチで、
はい。
リクエストであの投票取ったら多分世代で分かれるんかな、やっぱり。
まあそうじゃないですか。
そう、だからそれってやっぱり、なんかメイクさん僕らがすれば新しいもんな。
あ、あれは
まあ新しい。
ね、エリジョのトゥザビクトリーは。
そうそうそう。まあ、
あれね。
あれ4キロね。
あれやばいだろう、うん。あのレースめっちゃ好きだわ。あのレース。
でも僕多分1位は、グラスワンダースペシャルウィークになれる気がするな。
有馬記念。
うん、
まあまあまあまあ、でも、まあ、僕の中でやっぱ鶴松剛が勝ってんじゃねえかっていうのがあるから、ちょっとな、デッドヒートって感じじゃないんだよな。あれは阪神大商店のメジロブライト対シルクジャスティス
は。それは、そっち行きだったら、やっぱりみんなブライアントップガンになってまうから。
チクショブライアントブライアントトップガンになっちゃうから、でもあれも良かったで、ジャスティス対ブライトもね。かなり良かったな、2頭の世界。
まあでも僕らの2人の中では、やっぱりステイゴールド、ミツオジシャルダでいい。
あの壮絶な3着争いってことでいいですね。
そう
あのオペラはトップローザーもうどうでもよくて3着の壮絶な争いっていうね。そこでは勝てるステイゴールドっていうね。
応募するんだったらそっちにしようか。あのそこでするかデッドヒートみたいな感じ。
そこでするかデッドヒートですか。いいですね。
壮絶な掲示板争いとかさ。
それを募集しますか。
分からへんけど、
そう壮絶な三着争いみたいな。
そうそうそう。
あと、あれありますよ。黒船ちぎった後のイーグルカフェ二着争いみたいなのありますけど。ゴールダールールちぎった後のイーグルカフェ二着争いみたいなのありますからね。はい。壮絶な2位争いがありますから、イーグルカフェ。
壮絶な2位争いだな。黒船ちぎった後
の。そう、黒船とかゴールダリューちぎった後の2ならお任せっていう。ゴール、イーグルカフェ
ちゃん。
そうそう。あの、まとまりだから、あの、破綻レースで2には入るみたいな。さすがガルチっていう感じでね。
うん。
はい。
ガルチやね。
そう、イーグルカフェ。はい。まあ、だからこういうのをやってもいいですけどね、いろいろね。
うん、そういうの面白いね。
面白そうですね。
うん。
はい。じゃあ次、いきますよ、メール。はい。
はい。
ラジオネーム、ケンタミューさんでーす。
はいはい。
はい。ブライトさん、タケさん、そしてゲストのメンクさん、こんばんは。
はい。
失礼、シマイネルキッズ。
うん。
ブライトさんのツイッターの告知で、毎回的中三大決闘予想家の方という悪意に満ちた紹介文を見かけ、エムラジ普通オタ職人としてはこれは投稿しなければと使命に駆られメールした次第であります。年に一度の3200メートルですから、サンプル数も少なく、こういう時こそ、決闘予想家の重鎮、メンクさんの奥深い予想と解説楽しみにしております。そして、エムラジのお二人との漫才かと見まごうほどのやりとりと期待しております。ということで、それでは、バイバイイングランディーレーってことでね、はい、ありがとうございますね。いや、そんな、漫才にはならないですから、別にね。そんなね。はい。もう真面目な形ですから。
ちょっと待って、そんなツイートしてた。そんなツイートしてた。
え？あれ？気づかなかったですか？
全然見てないね。
僕、毎回的中三大決闘予想家来ますよって通知しましたけど。あれ知らなかったんですか？
いや、見てないか知らん。あ、そうなんや。
そう、だから毎回的中だから絶対回収率100超えますからね。毎回ですからね。もしくは3連単全通り買う人みたいな感じになったかもしれないですけど。毎回的中なんで。
わからないね。取り紙かもしれへん。
そう。単勝全通り必ず買ってる人みたいなね。
あ、ほんまや、しとるな。
あ、まあ、パッと見気づきづらいですから、漢字が並んじゃってるから。はい。というわけで。
名前書いてよ、たまには。
あ、そっか、名前書けばよかったですね。
たまには俺もこう、アカウント名載せてよ、たまには。
あ、いやもうめんどくさくて。 初ゲストの人とかには、ちゃんとアカウントも入れるんですけど。
やるくせに
そう手。超丁寧にやってコピペして。一回 Google で検索してからコピペして入れてますけど。はい。そうじゃないとき、そうじゃないときはもういいや、みたいな。もうわかんだろ、みたいな感じで宣伝してますから。はい。了解です。じゃあ次からはアカウントも入れますからね。はい。
いや、まあ別にいい
けど。任しといてください。はい、というわけでね。じゃあ今週は、天皇賞春。
はい。
いや、もうオープニングトークネタ切れですけどね、僕はね。完全にね。あ、そうだ、一個だけあるんですよ、オープニングトークといえば。
ほう。
なんか、最近、ほら、マッチングアプリ始めたって言ったじゃないですか。
うん。
で、女性で、なんか嘘つく人大嫌いですみたいな。
うん。
書いてあるんですよ。なんか嘘つく人は来ないでくださいみたいな感じで書かれてる人いるんですけど。
はいはいはい。
そういうやつが、スノーでめちゃくちゃ加工してる顔なんですよ。どう思います？お前嘘ついてんだろうと思います？お前が一番嘘ついてんじゃねえかって思っちゃうんですよね。はい。矛盾してんじゃんめっちゃって思っちゃうんですけど、そういうふうに思っちゃうような寂しい人間は僕多分彼女できません。はい。って思いましたけどね。あ、そういえば、うん、そうだ、一個思い出したんですけど、うん、高谷さんなんか前になんか綺麗な患者さんの人生相談を、高谷さんの車の中で受けてたら、なんかいきなりその人に腕掴まれて、その女性の胸に手持ってかれて、危うく胸は静かみそうになった話ってしましたっけ？
これまだカットしと
こう。これは来週やるんで。
やらへんよ。
泊まり系
バ
スロン
M ラジー、まあまあ、わーわー言ってましたけれども、ほとんどカットされてると思いますが、今週も頑張って M ラジーやっていきたいと思います。この番組は今山さんひろしが発見さ競争馬の法則である M の法則をもとに、ブライトミオ拓也の3人が競馬予想を繰り広げちゃうというラジオ番組です。拓也です。
え、いつ、ちょっと待ってください。テンパってるでしょ。普通、改めましてからでしょ、だって。めっちゃテンパってるじゃないですか。何切ろうとしてるんですか、こう。話切ろうとしちゃってるでしょ。何すぐ予想コーナー行かせようとしてるんですか。改めましてどうも、みたいな。で、高谷さんが大体、いや、でもなんかね、雨降るらしいですね、みたいな。天気で話するところからじゃなかったですか。大体展開としては。まあいいです。予想行きましょう、じゃあ予想。
はい、じゃあ予想行きましょう。
早いぞいつもより。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、じゃあ161回天皇賞春となります。今週は長距離といえばもちろん決闘ということになりますので、出ていただく方は もちろんこの方ということになります。メンクさんどうぞ。
はい、ですけど本当は代打ですね。
はい、よろしく言わんでいい、はい、
まあ完全にすりみさんの代打っていう形になってしまったんですけど、ね、すいません。
はい、じゃあまあもうこれ出てますね。そしたらとりあえず前々日予想じゃないわ、オッズだけ発表していきましょうか。
はい。
1番人気大外フィエルマン 2.9 倍、2番人気7番 You Can Smile 3.5倍、で3番人気がお隣の奇跡 5.3 倍、で、最内モズベッドが 10.8 倍、で5番人気が5番のミッキースワロー 14.4 倍、で以下エタリオ 20.2 倍、当選カンビーナ 20.4 倍という感じになっております。よし、じゃあ、まあ、とりあえず本命だけいきましょうか。
はい、オッケーです。
はい。
はい。
メクさんオッケーですかね。はい。じゃあ、はい、3人本命で揃えました。行きましょう。せーの、ドン。
ごめんね。
はい、いや3名出されました。ブライトさん本命、フィエルマン。拓也本命、当選カンビーナ。メクさん本命、ミッキースワローというふうになっております。じゃあ、フィエルマン行きましょう。
はい、有馬記念でも買ってたんですけど、
うん。
有馬記念黒さんだったかな完全に早仕掛けで、
うん。
まあ、アーモンド潰すためだけに動いたみたいな感じで動いちゃったんで、
うん、
もっと待ってりゃ3あったろみたいな感じだったんですけど。だからまあ単純に強いかなみたいな。でまあ凱旋門はまあ脳幹としたらまあ1、3、4だから、うん、まあまあリズム悪くないし、で、
うん、
今回やっぱりある程度使ってきた馬が多いので、まあ休み明けで、
うん。
うん。
うん、
あの格上の中では休み明けってのはこいつぐらいだから、
うん、
まあいいかなみたいな。はい。まあこいつ自体休み明け得意っていうか、まあディープだから鮮度、削りたくないから、まあ、休み明け人生が一番いいと思うんで。
うん。
まあ、だからね、いや、他になんかいたら、入れたかったんですよ。で、これで太鼓に持ってこようかなとか、黒さんに持ってこようかなと思ってたんですけど、いなかったんで、もう、
うん、
もういいやと思って、フィエルマンで。
うん。
はい。って感じです。
はい。メクさん、フィエルマンは？
まあ、一応黒三角。
お？
ですね。まあ、3連複で買うだけの黒三角。
うん。
まあ、ディープインパクトに、これ、お母さんがリューヌドール、フランスの馬で、まあ、何回かこれ出た時に言ったかもわかんないです。まあ、母方がこれ、ニジンスキー母父で、ちょっと重たい欧州配合なんですけど、
うん、
母父がね、これ、ノワール・エトールってこれ、プリンスリーギフトなんですよね、この系統ね。だから割とこうナスルーラのスピード持続力の支えでこの京都の G1 を勝てているのかなっていう、まあ、感じがあって、でもまあそのさっきブライスさん言ったけど有馬まあ、かなり強い競馬したんで、まあ、ひょっとしたらその有馬、去年の有馬結構重かったんで、まあ、割と欧州配合の馬が上位に来てたんでどうだろう、ちょっとまあ5歳になってちょっと重さが出てきたらここちょっと去年よりは怪しいかなと思うんですけど、まあ一応そのまあ、まあ後で言いますけど、まあプリンスリーギフトを抱えてるっていうのはちょっとまあ、やっぱり外せないかなと思ったので、一応まあ3連複で抑えるっていう感じで。
うん、
はい。
僕これ5番って。
はい。
うん。まあこれ切ろうかなと思ったんだけどね、やっぱり切り切れなかった。僕なんかずっと見ててね、リンカーに似てるかなと思ったね。
はいはい。
で、リンカーンと違うところは、この馬は、やっぱり、勝てるタイミングで、G1 を使ってきたというので、伝統の書であったり、機械書であったりというのを取ってきた馬だと思うんだけども、まあ、今回に限っても、フィエルマンとしては、いい臨戦やと思います。間に、例えば日経賞とか、大阪杯とか使ったら、多分僕も即切れしてたと思うんやけども、今のフィエルマンに関しては僕はいいと思うし、もともと CS、ぽいタイプの馬やと思うので、それがまあ年齢を重ねたことでによって、僕はちょっと柔らかくなってきてるかなと思ってたので、まあ、そういう意味でいくと、間隔を空けたことと枠的なものもクリアできるかなと、やっぱり去年に比べたら、期待値は格段に僕は落ちると思うのよね、
はいはい、
うん、去年のがやっぱ絶対的に鮮度面ではやっぱり優位に立てたはずやから、よかったと思うし、リズムもすごいよかったと思うし、で前回も有馬記念も、今、ブラスさん言ったみたいに、やっぱり内容強いんやわ。
はいはい、
やっぱり任しに行ってて前受けした馬で唯一残ってるのこれだけだよね、
うん
うん、だから内容的に見てかなり強いのは強いし、で本来ならこの馬あまり休み明け走れないのよね。
ああそう、一回叩いてって感じなんですよね、いつも
ね、うん、うん、でもこの有馬の内容を見てるとやっぱりちょっとその気的には優しくなってきたんで、休み明けの方に向かっては悪くないのかなと思うよね、今のそのディープの流れから
い
くと。
はい、
だからまあやっぱ切り切れなかった。ただやっぱり去年より絶対的に期待値は下がるので、やっぱりディープ取るならば、別の線の持ってる方に取った方が僕はいいかなと思ったので、今回は評価は、まあ切り切れなかったから一応5番手にはしたんけども、
はい、
下げたというところです。
はい。はい、
では、メクさん、ミキスワロー。
はい。そうですね。まあ京都、まあ、今年の頭と去年の秋と割とずっと重い感じで推移してたと思うんですけど、先週からまた再び開幕して、まあ、馬場見たら、やっぱり C コースになって、ちょっとね、やっぱりまた元に戻ってるっていうか、割とやっぱ早い馬場で、
ね、ね、
うん、また戻ってるので、まあ、これなら、まあ、まあ、過去、まあ、この時期のね、4月、4月、4月、5月ぐらいの京都の重賞の、 ところで勝ってる馬のちょっと血統をチェックした方がいいかなと思ってパートチェックしたんですけど、そしたらやっぱり早い、日本で早い位ですね。あの、プリンスリーギフトとかさっき言ったように、あとインディアリティ、クラフティープロスペクターとかがやっぱり勝ち切っているので、まあスピードの、まあ、地っていうのは一つまあポイントなのかなっていうところで、ミキスワローはクラフティープロスペクターを、お父さん方に抱えていると。それは当選誉れ星なんですけど、で、これがまあ、クラフティーワイフの一族で、まあ、当選冗談とかカンパニーとかっていうのが同じ一族の馬で、これをほともこれトニービン持ってて、ミッキースワローは母父がジャンボケなんでトニービンってことで、まあ、ひっくり返したような感じの、まあ、配合になるので、で、このクラフティーワイフ一族っていうのは、ものすごい京都いいんですよね、この一族。あと、当選誉れ星3区、もそうですし、クラフティーワイフ一族も割とちょっと遅咲きの感じもあるので、まあ、最近の、まあ、成績、走りを見ると、ちょっと充実してきて、菊花賞では負けましたけど、あ、その菊花賞も4角、まあ、ほぼ先頭でかなり見せ場あったので、まあ、内容的には6着で負けましたけど、まあ、その時はまあ不良馬場だったんで、今回ね、ちょっと雨微妙ですけど、今の感じのスピードが生きる馬場なら、うん、クラフティープロスペクターが活かせないかなってことで、まあ一応本命打ちましたけど。
村井さんは？
はい。そうですね。なんか僕はもう完全重いタイプだと思ってるんで、まあ、福島とか中山とかそういうところ得意で、でも G1 である程度弾かれたんで、一回も瀬戸、セカンドクラスに落ちたっていうイメージなので、まあだからこういう使い詰め。もう本当に G1 取る気あるんだったらもうちょい感覚開けたりとかしてくると思うから、まあだからまあ得意なとこだけ使ってるって感じで普通にまあ前走得意なとこ買ったよっていう感じだと思うし、まあ前走も重かったんで、でまあ外伸びだったし、馬場も向いたかなっていうのもあるんで、なのでまあ、区から楽にはならないし、まあ今はやっぱりちょっと G1 きついかなってことで消しました。
これね、僕もね、消したんやわ。
はい。
で、やっぱり重めでほうかなーっても思ってたんだけど、これ新潟大賞ってめっちゃ早いのよね。
ああ、なるほど。
リズム的には悪くないと思うのよね。1、2、3、4、1。ただ、一応 G1 も2回使って、これ2回とも普通に弾かれてるんだよね。で、札幌記念の13着っていうのもあるよね。
はい、はい。
だからやっぱりリズム崩すと全く来れないって考えるとやっぱりすっぽさあるのかなと思ってて、でもかといって連チャンの挙動を示せるわけでもないと。
ああはい。
うん、だからそうって考えるとこの馬より変える馬がいたらこの馬を落とそうと、
はい、
この馬より変えない馬がいるんであればこの馬を残そうという要は基準みたいな馬にしたんやわ。
はい。
普通に言ったら5着とかだよと思うね。
あ、まあ、キャラ的にはそんな感じ。ね、はい。
うん。だからコロナ禍でそのフィエルマンが走れなかった、奇跡が出遅れましたとかなってくると、必然的にこの人が上がってくるのかな、みたいな。
ああ、はいはいはい。
うん。だからすごい、こう、中途半端なラインの馬なんやけども、まあ、それで5番人気っていうんであれば、一応、6番手、7番手ぐらいの評価になってしまったから、まあ、じゃあ切りましょうという感じで一応落としましたって感じですね。
なるほど。
うん、でも、悪いとは思わない。やっぱリズムいいし。うん。うん、で、前回も一応、一番人気一着で勝ちに出てるし。
はいはいはい。
うん。だからまあそういう意味で、で、僕はね、大馬カマーも一応33秒4。新潟大賞で32秒いくつやったっけ？だから走ってるから。
そうそうそう。
まるっきり速いところはダメとも思ってないから。
はい。
だからそういう意味では、まあ、切るのは怖いかなと思ったけども、一応ちょっと上に5頭ぐらい帰った馬が他におったので、評価下げましたというところです。では僕の当選完備に行きましょうかね。
はい。これ酷評してませんでした？
いや、あのね、僕ね、これね、ちょっと見間違えてたよね。前受けしてて粘り込んでたっていう何かと感じがしてたな。なんかそんな感じのレースだったふうに見れたんやわ。
前走ですか？
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。うん。で、ところが今見たら全然違ってたから、俺誰見ててんと思う。
はい。
うん。結構グイグイか私、あ、いい挙動やんかと思ってて。で、まあ一応ね、2走前、条件線見えてます。 だから鮮度っていう意味では、もうこれか、シルバー車だよね。
はいはいはい。
だから僕の中ではもうどっちがなんやわ。
はいはい。
でも、どっちを上に取るって考えても、これがすごく難しくて、
はい。
ディープ的に言うと、鮮度はイーブンやと思うのよ。
はい。
でも、感覚的に言うと、シルバー車の方がいいのよね。
ああ、休み明けだからね。
そうそうそう。当選カンビーナはやっぱりストレス抱えてる可能性があるし。
はい。
でも枠的に言うと当選カンビーナなのよ。
はい。
ね。で、挙動は、当選カンビーナの方がいいの
よ。まあそうですよね。はい。
うん。ということで、1個加点部分が当選カンビーナの方が多かったので、今回こっちを上に取ったんやけれども、3キロ増っていうのはこの前にはきついかな。
まあでも先頭あれば別にあんま関係ないじゃないですか。
そうよね。
うん。
まあ、58っていうのが、まあ、ちょっと引っかかったぐらいかなと思ってたんやけども、まあ、リズム、勢い、鮮度っていうのを考えると、現状こっちの方がいいかなというふうに見たので、今回ディープの鮮度っていうので取るならば、まあ、これでしょうということで一応表明しました。村さんどうですか
?4 番手ですね。
はい。
はい。これは僕前走も買ってたんで、うん、まあ、人気落ちで来たなっていうのがあるんで、うん、まあ、だからその分反動も多少あるのかなと思ったっていうのと、あと、まあ、出遅れ癖があるんですよね、こいつ。どうしても後方から行く馬なんで、だからその、うん、走れる状態でも物理的にどうなのっていうのがあるから、っていうので、まあ、ちょっと本命は怖かったって感じで、まあ、4番手ですね。
うん。
はい。
メンクさんは
白三角の3頭中の1頭。
うん。
ですね。これ、ハーチがホークイングで、まあこれは、まあウッド前から、まあ欧州の、まあ、早いミスプロの感じで、その奥がパントレセーブル。これは外専門商売ですね、うん、ヌレイエフ。割と結構母方が欧州っぽさが出てて、まあそれがその、まあエンジンのかかりが悪いとか、そういうところにまあディープでも繋がっているのかなと思えるので、まあこれをだから延長と、ディープでどこまで埋めれるかでしょうけど、その高速で前が残った時に、届くかなっていう、ちょっとそれがあるんで。
うん。
でもまあ、前走でもね、3分3秒0の時計に対応して差してきてるんでね、やっぱり伸びしろがありそうなのがやっぱりあるから、一応押さえとこうかな。はい。
じゃあ、対抗以下行きましょうか。
はい。
OK です。
OK です。
じゃあ、対抗以下で、それまた行きましょう。せーの、ドン。まあ、わかります、わかります。お、ブラさん、これはね、F まで書いてくれたってこと?
はい。
お、はい、じゃあ、対抗以下発表しましょう。対抗ブラさん、ダンビライト、黒三角モズベッド、以下白三角で当選カンビナーイタリオ、そして、世界中が敵になっても、俺は最後まで味方の未来への翼。で、F で LG レーンと、ユーキャンスマイルを上げていただいております。メイクさん対抗モズベッド、黒三角フィエルマン、白三角に3頭、当選カンビーナシルバンシャー、スティフフェリオ、タクヤが、対抗シルバンシャー、黒三角ハッピーグリーン、黒三角に4頭ですかね、ダンビュライト、フィエルマン、奇跡にモズベッドというふうになっております。とりあえずに
白三角ね、
はい、
あ、いや今黒三角に4頭って言ったんで、
あ、ごめんなさい、白三角4頭ですね。ただ、メクさん、モズベッド人気してますんで、行きましょうか。
これ、結構人気してるね。うん、
はい。
びっくりやけどね。うん。まあ、さっき言ったちょっとスピードの地っていうことを考えると、この馬、まあ、ちょっと奥なんですけど、母地が、これ、セイントパラードで、これがね、日本でこう、有名な早い地の、一つである、グロリアスソング、あと、ディビルズバック。の、これ、まあ、兄弟になるんですけど、セイントバラードっていうのが。まあ、グロリアスソングっていうのは、こう、まあ、日本で高速決着に対応する、まあ、血統であって、あと、まあ、デビルズバックっていうのは、まあ、待機シャトルの、まあ、お父さんであって、先週のマイラーズカップも待機シャトルが、2着で、去年のマイラーズでも、ディアブロか。これもデビルズバックが2着来てるんで、この、まあ、割と今の、このスピードの、いる京都では、この、まあ、このセイントバラード。まあ、これ、ヘイローかけるバラードなんですけど、まあ、この地が、まあ、いいのかなっていうのが一つと。あとは、まあ、ディープブリランテがちょっとね、まあ、読みにくいんですけど、 まあ、これ割と3区見たら2200以上の成績が割といいので、一応これまあ、バブルプロスペクターだから、これ一応ザツザプレンティとか、バブルワンフェローとか、湘南パントかな、阪神ジュベナイルフィンズ。まあ、一応まあ G1 決闘、まあ、もちろんお父さんダービー馬なんですけど、まあ、割と欧州色が出た、決闘で、まあその長距離をこなせる下地はあるかなっていうので、まあそれと母方のその違う馬組み合わさっていいかなっていう感じがあったので対抗にしました。はい。
ブライトさんも黒三角ですね。
そうですね。これは、まあ、日経新支配がもわっ強いと思った絵。で、まあ、あれですごい違和感があったから、まあ日経賞も抑えてたんですよね。で、そしたら2着来たから、ああ、やっぱなんか単純に充実してんなと思って、だとすると俺の買ってたセントライト記念なんだよってすごい言いたくなるんですけど、まあ、まあ今後、まあそれから今後返してもらおうかなみたいな感じで。ただ、こいつもあれなんですよね。まあ最内は春天的にはまあババもいいからいいんですけど、こいつも出遅れ癖あるんですよ。で、毎回出遅れてて、なんで、まあ当選もそうなんですけど、だから内枠で出遅れて、まあ分回されちゃうとっていうのがあるんで、でまあ、4番人気だから、まあ、だから軸もなと思って、まあ、充実はしてて本命もちょっと考えたんですけど、っていうのがあって、あとは単純にあのディープブリランテっていう決闘はその中等数の外目の枠のやや重い馬場っていうのがもうあのベストチョイスなんです。で、日経新社、あ、日経新社じゃない、日経賞がそれなんですよね。見事にこう中等数で外目の枠で重い馬場でっていう延長でみたいな。だからここである程度ハマってるっちゃハマってるんで、と思ってね。だからまあ区から楽にはならないと思うんですよね。あとなんで、あとはその充実してるからどうなのっていうだけだと思うんですけど、はい。
僕もこれ最後にもう最後にとりあえず抑えましたね。
これ怖い、怖いでしょ。でもなんかやっぱり、
いや怖いよ。
何してくるか分かんないでしょこれは。
やっぱり2走前強かったね。ただね、ちょっとこれ持たれてたよね、うちに。
あ、そうです。日経賞もなんか、
そうね、ちょっと持たれてる感じだったよね。まあ、癖なんかな、まあ分からへんけども。
はい。
僕も日経賞ちょっとびっくりして、僕これはあの絶対来へんと思って普通に切ってたんやけども、ああ来るんや。だからもうここでやっぱり充実してるんやってなってしまうんだよね。ただそれでもやっぱり下げたのは、やっぱり今ブラさん言ったみたいにディープブリランテの内枠ってどうなんって思ったんやわ。
はいはいはい。
あんまり良くないよね。
データ取ってないですけどね。
なんかあんまりディープが、ディープブリランドのうちから出てきましたっていう、あの、お父さんはうちから出てきはったけど、お父さんは出てきはったよね。
はいはいはい。まあお父さんは頑張って出てきた、無理やり。
お父さんはね、出てきはったけど。
お父さんはまあ無理やりね。あの、福永がへぐってる間に無理やり出てきましたけど。
そうだよね。支配も逃げたはったけど。まあ、だから、そういうので考えると、あんまり内に入りすぎて、ごちゃごちゃしちゃうと、リズム崩してよくないかなと思ったので、まあ、その分ちょっと評価、あれだけの日経新聞みたいな、あれだけの切れ味ってなってくると、ある程度やっぱりリズムつけて、気持ちよく走らせないとっていうのがやっぱりついてくると思うので、それを4万人気で内枠でってなってくると、ちょっとリスキーかなと思ったので、僕は評価ここまで下げたという感じですね。でも充実はしてると思います。じゃあそしたら、ブラスさん、ダメだと言いましょう。
これは、ダウン、休み明け、逃げられなかった逃げ馬です。いや、いいでしょ、これは、もう、完全にね。
いや、いいと思いますよ。
臨戦で、はい、いいと思います。ただ、まあ、戦場なんですよね、今回から。
そうなんですね。で、
戦場の休み明けでアドマイアルバで地獄を見た私としてはですね。まあ、ながら、まあ、だから結局、なんていうんですかね。だ重い質の方がいいと思うんですよ、こいつはやっぱり。だからまあ、道はいいと思うんですけど、もう本当につるつるみたいな感じになったらきついと思うんで、あの、上がり勝負とか持ってったらきついから、まあ、フィエルマン本命に取ったんですけど、だフィエルマンはやや重めでも対応できるじゃないですか。だから割とレンジが広いと思うんですけど、ダンビはもう完全に重くならないと上位はいけないと思うんですよね。だつるつるになった時にどうなるか。まあ、だから離して逃げたりとかしてくれたらまだ話変わってくるんですけど、それをやってくれる安城かどうかっていうのはまた微妙なところなんで、だ臨戦とかいいんですけどね。だまあ、あとは、だから、先場だから、まあ、ちょっと、リズム立て直すまでちょっと時間かかっちゃいましたとか、ちょっとまあ、リスクもあるっちゃあるんで、まあ、こうなっちゃったみたいな。だから、高め狙いの対抗みたいな感じの扱いになっちゃったみたいな感じです。
これも僕も、4番手。 一番最初これ不明かなと思ったんですけどね。これが一番多分、あの、井村さんとして一番最初に目が行くかなっていう感じの前と思いますね。まあ確かに悪くないと思います。ただ、今ね、井村さん言ったみたいに、その話逃げてくれるかどうかっていうところだけなんやけども、まあモードスーパーフリアで、どこまでこの人が学んでくれてるかなっていうことだと思うんですが、2走前の京都大賞での2着の記憶が残ってるのか、4走前の京都記念の記憶が残ってるのか、どっちかだと思うんですよね。
はいはいはい。
どっちに手応えを感じているのか。で、やっぱり勝ってる方の手応えの方を感じているのであれば、何かがバッとその玉砕した時におそらく控えるでしょうし、そこだけだと思います。もう普通に行ってくれて、ある程度の、ペースでパッと逃げてもらえれば、多分体力はあると思うので、休み明けるラシップ、逃げられなかったら逃げ馬、ダウン、ここまでオプションがつけば、切れないですよね、やっぱり。メグさんは、印ございませんが。
そうですね、これはだから、ブライスさん言ったように、僕もちょっと重い方かなと思うんで、まあ、その、皐月賞でね、あの、高速決着に対応してるんですけど、これももう3年前ぐらいかな。
そうですね。
なるんで、で、今はもうやっぱりちょっともう、ルーラーで、で、3点の奥がリバーマン、リボンでしょ、うん、で、キャサリン・パーだから、これ、クリストライト、クリソベリル、アロン・ライト、マリア・ライト。やっぱりちょっと体力、パリパリで重い。かなっていう気がするんでね。だからちょっとスピード不足っていうので切りましたけどね。
うん、だから結局そこをごまかす逃げなんですよね。だからそれをやってしまうのかっていうことなんですよね。
うん、そうだよね。前行く重たい馬っていうのは、それを消せる材料持ってるもんね、一応ね。
そうそうそう。
方法から行く
重たい馬は厳しいけどね。持ってっちゃえばいいわけで。
行けばい
い。そう。だから一応京都大賞ってもほら、2分23秒7には対応してるけど、上がりが35秒4なわけだから。あまりかかってんのに早いじゃないですか、タイムは。だこういう感じにしちゃえばいいんですけど、それをできるかどうか、
まあ、できるかどうかやな、
できるかどうか。
あとはまあ多少道荒入ってくれればみたいなありますけどね、多少雨とかね。いや、ヤオモぐらいだったら、まあちょうど、まあそのフィエールマン本命してるから、まあ、不良になっちゃうところはフィエールマン大丈夫問題になっちゃうんで、そう、だからまあ、ヤオモぐらいでお願いしたいみたいな感じです。
はい、じゃあ、僕のと最後対抗ですね、シルバン社。もうこれも、あのね、先本命候補でちょっと言ってましたけど、まあどっちかかなと思ってたんで、まあディープという欄から選ぶのであれば、まあどっちかの選択肢になるのかなと今回は思ったので、まあ一応向こうの方がポイント少し高かったから、まあ向こうの方に取ったんですが、まあこっちはね、京都大賞間隔空けて出てきてます。で、この京都大賞店がね、買ったのはドレッドノーダスっていうクソ馬なので、まあ、そう考えるとレベル的にどうなのかなというのはちょっとあるんですが、まあ、リズム、やっぱこれも、ね、3年生ないやっぱ悪くないし、メールドグラスとかにも勝てる馬なので。
あ、確かにね。
やっぱり弱くはないと思うし、で、一応ね、あの、当選カンビーナはね、一回一応青場所かな、なんかで弾かれてるのは弾かれてるんだよね。で、こっちは一度も戦績が汚れてないので、まあ一回6着というわけわからないけれども、まあ、その辺で言っても、やっぱり、センドディープで行くならこっちかなと。ただ去年のね、ビエルマンとか、グローリーベイズとかに比べると、やっぱりちょっと弱いかな。向こうはやっぱり重賞買ってきてるし、ビエルマン一応 G1 買ってきてた馬なので、そこから考えると、ちょっとこの2頭もやっぱり、センドディープ、ここでも来ますねってまでは強く言えないですけども、まあディープ選ぶならこの2頭なのかなと。いうふうになったので、一応こっちを本対抗にして、本命対抗を一応こうっていう形で決めてきたというところですね。ブラスターシルバン社は印打ってないですね。
そうですね。まずこいつ、ロイカバードの弟が弱えだろっていうのがあるんですよね。で、京都大賞典も、この鮮度だったら1でもいいんじゃないと思ったんですよ。言っちゃえば。
確かにね。
そう。で、結局3止まりだったし、で、あともう最近デムーロがね、僕外枠のデムーロが嫌いで、外枠下手になってると思うんですよね、だいぶ。だまあ強くないですね。だから強くないっていうので、ここ止まりというかまあ消しっていう感じですね。はい、まあでも人気ないから別に抑える分にはいいと思いますけど。
うん。うん。最長抑えてますが。
これね、母方が結構割とフィエールマンに近い、こう、血統構成してて、クラリオンとか、プリンスリーフトとか、これ、まあ、フィエールマンと同じような地位を持ってるんで、一応、まあ、フィエールマン評価したから一応入れたんですけど、 うん、まあ、京都大賞典は、僕はこれ結構時計早かったけど、割と京都大賞典秋華賞って、最近ちょっとエアレーションの影響か、ちょっと割と重いんですよね、ここ最近の京都大賞典秋華賞ぐらいまではね。だから、この時も1着はハービンジャーで2着はルーラーで、ちょっと重い中で、逆に僕は届かなかったディープだから、まあ、やっぱり早い方がひょっとしたらっていうのがあったんで、まあ、抑えとこうかなっていう感じしたんですけども。うん、
そんな感じですよね。あと何が残ってますか？僕、じゃあ、奇跡言いましょうか。
あれ？ハッピーグリーンは？
あ、ハッピーグリーンはちょっともう最後にいいわ。これは多分、どうせみんなもほぼ、あれいらん、うまいやろからね。奇跡二人とも印打たれてないですね。
はい。
はい。
これはやっぱり、あれ、その、出ないっていう確率が、と、出る確率がイーブンっていうのとに、5.3 倍はやっぱリスキーやね。
そうですね。あと、単純に757じゃないですか、リズムが。
うん、
まあ、どっちかっていうと阪神大賞典とか有馬とか重い目の方がいいと思うんで今は。だからまあ、うん、京都で、まあ、プラスはないかなと思って、まあ、
うん、
だからこれこそ逃げられなかった逃げ馬とか使ったらまだ分かんないですけど、まあ、でも坂コースとかの方がいいかなって今思ってるんで、
うん、でもさ、もう切っちゃった理由は、
うん、これはね、品形がね、これ、まあ、オールフォーロンドン、なんかロンドンブリッジで、この品形めっちゃ延長輪戦得意なんですけど、まあ、でももう、この馬自体延長輪戦で今ちょっとリズムがね、おかしくなってるし、そもそも僕はスタート云々よりも、そのもうコントロールが、いくらそのね、安定がチェンジしたからといえ、ね、難しいかなと思うんで延長では。だから今なら毎日王冠の時みたいにグッと短くした方が、コントロールもしやすくなるかなと思うんで、その時に買おうかなのに、うん、5倍はちょっと手出しにくいなっていう感じ
です、ね。まあ、そういうことよね。うん、僕はね、個人的にはね、やっぱりね、今回のメンバーの中で、やっぱ一番天皇賞っていうのに、似合ってるのは、やっぱこれやと思うのやわ。
はいはい。
うん、やっぱり、量刑っぽく見えるし、大阪杯の時のね、その、まあ、うちからある間にやられたけれども、なんていうのかな、こう、量でどんどんと来てる感覚が、やっぱり、マックインであったりとか、ビワハヤであったりとか、そういうその猟犬の馬に似てるなーってやっぱ思ってたんよね。だから、やっぱこの舞台っていうのを考えると、やっぱこの馬が一番似合ってるのは似合ってると思うのよ。ただ、やっぱさすがに、あそこまで出遅れられちゃうと、その、なんていうのかな、これはほら、強制される出遅れと強制されにくい出遅れってやっぱあるやん。
はい。
あの出遅れ方はやっぱり良くない方の出遅れ方やと思うのよね。
うん、はい。
うん。で、もう一つやっぱり良くないなと思ったのは、前回出遅れたことで安定バタついたやんか。
ああ、そうですね。
うん。で、それでその、やっぱり馬を生かしちゃった、その、生かせなくてもいいタイミングで生かしたり、バタバタしたがためにこう、ね、やっちゃったみたいなのがあるんで、それがその馬にとって、いい影響は多分与えてないと思うのよ。
うん。はい。
に、やっぱり出遅れる出遅れないが、まあ変な話 50% やんか。
はい。
ね、でそれに 5.3 倍でかけると、かなりリスキーやと思うのよ。
はい。
うん。でも僕はやっぱり出たら勝つと思うね。
はいはいはいはい。
うん。やっぱり天皇賞っていう名前から一番近いのはこの馬やし、乗ってる人もこの人なのでっていうのを考えると、やっぱり、一番、ふさわしいのはこの前と思うのよ、
はい、
このコンビやと思うのよね、
はいはい、
うん、でも本来ならもっと印を上げなあかんのかなと思うんだけど、さすがにやっぱりなイーブンの出遅れってなってくると、この 5.3 でな本命とかにして出遅れられたら3分半干渉しなあかんわけやんかね。そ
うやの、まあ、本命は怖いですよね、さすがに。
だからやっぱりな、そのな、さすがにそこまで根性はなかった。
うーん、確かにこれ逆に20丸根性あるっちゃあるのか。
うん、そうやね。
だからさすがにやっぱりさ、せっかくの G1 やのにさ、やっぱ3分半干渉は嫌やんか。な、
まあ、長いですからね。スプリンターズとかだったら1分ぐらいで終わりますけど。
そうだよ。3分半もうものすごく苦痛やんか。
そうですよ。どうします、ゲート出ないで、もうなんか、皐月賞最内枠みたいな馬になっちゃったら。
ラガーレグルス？
あ、そう、ラガーレグルス。
そうだ、もうそんなのになってしまうと、もうほんまなんかほら、何、もう超ブッサイクにずっと見つめられてるような感じになるやろ。
あのもう
すっごい時間長く感じるやん。
いや、もうあれですよね、もう、あ、買い物行こうみたいな感じですよね。
これピーって急いで。 はい。これ P にされてな。多分怒られるから。
はい。
そう、だからちょっとな、根性なしで一応ここに印はしたんやけれども、個人的にはやっぱり今回のメンバーの中で一番天皇賞馬っていう形でふさわしいのは僕はこれやと思ってる。
はいはい。
うん。したら、僕はと、その残り2頭だけで、じゃあメクさん、スティフィレ行きましょうか。
これね、だからこれはまあ弱いの分かってるんですけど、うん、まあ、喫下賞4本目売ってるしね、いつか返してもらいたいなっていうのもあるから、一応まあここ買おうかなと思ったん
です
。う
ん、いや、前走返してもらったでしょ、前走。
ああ、そうか、前走返してもらってるか。いやいや、G1 で返してもらって
る。3連覇で返してもらってるでしょ。79倍。
そうそう、そうやん。うん、そうそう。返してもらったけども、よう覚えてるやん。ありがとう。でね。何用だ。ああ、これはね、ジズトラよりも結構す、なんていうの、軽い方がいいんじゃないかと思うんですよ。このババとか。これ、ステイゴールドで無と取って、もう完全になんか重たいようなとこで良さそうな感じの配合なんやけど、
はい、
これ重いとこ意外とダメなんよね、この馬ね。
はいはい。まあ、
この前は来ましたけど、その前がさっぱりやったし、まあ、菊花賞も、まあ、道悪全然ダメで。で、かといって1008の重賞でぴょーって勝ってたりとか、まあ、小回りの方が良さそうやけどね。まあ、その、母八のケープクロスか。まあ、グリーンデザート。
はい。
このスピードが出てたらなーっていうので、一応まあ、買おうかなっていう感じですね。
僕はもう、このステフェリオは、数々チャレンジしてきたので、もうここは諦めます。ブラさんはステフェリオ。
そうですね。僕も大阪杯でチャレンジしたので、もう諦めます。
僕は
人生諦めたっちゅうか。
アリマ記念までチャレンジしたの。
アリマはやりすぎなんで。アリマ3秒後はちょっとやられすぎだ。これはチャレンジできなかったですけども。
すいません、ありがとうございます。はいはい、そしたら先、エタリオ。
はい、エタリオは、まあ、どっちでもいいんですけど、キーソンの中で一番前走が良かったかなと思ってますね。
うん、そうね。
もう勝ったなと思ったから。
ねえ、すごい手応え出てたもんな。
そう。だから、もう走る気は出てきてるかなと思って。で、まあ一応有馬も前行ってるし、まあジャパンカップも前行ったし、みたいな感じで。で、京都大賞典は追い込んで5着まで来てるし、で、まあそこまで負けてないんで、もう一回ちょっと騙されてもいいかなと思って、まあ人気落ちですし。
うん、
はい。前走なんだかんだ3番人気なんで。
うん。
はい。って感じですね。
エンクさんは？
うん、まあ落としたんだけど、確かにこうブライスさんのおっしゃる通り、ちょっとね、復調気配は、走りからしたら感じられますよね、ちょっとね。まあでもちょっとまあ、血統的には、母方が、うん、まあ、ヘネシーにブロードブラッシュか、まあ、アメリカで。まあ、どうですかね、今なら、思い切って2000以下ぐらいの短縮の方がいいかなと、まあ、日経賞行きっぷりとか、そういうの見てても、そういうちょっと未知なるところにチャレンジ。した方がいいかなっていう長いところよりはっていう気がしたんで落としましたけど。
僕もね、これね、結構考えたよね。散々けなしといて、ね、ここで評価するのもあるかなと思って。
去年 F ですからね。
うん、しなかったんやけども、やっぱ前回挙動はよく見えたんやよね。ただね、やっぱりね、最後の手応えから、最後上がり36秒6で、結構止まってるのよね。あの手応えからすれば止まってるのよね。
はいはい。
で、僕、やっぱりね、前回見て、ああ思ったのが、やっぱりこの馬能力あると思ったんやわ。
はいはい。
体力もあるし、能力もある程度あるんやろなと思ったんやけど、やっぱりね、その、まあ、ブログでもちょっと書いたけども、やっぱこの馬をコントロールする、コントロールセンターがやっぱ壊れてんだろうなと思って。だから、速攻がなと思って、もう本当に宣伝でさ、よくおでこにやる気スイッチピッと押したら、頑張ったらするやんか。
はいはい。
な、でもそのやる気スイッチがこの前のどこにあるかが多分分からへんやと思うね、みんな。
はいはいはい。
それがこう、ポコッと押されたら走ってくるのかもしれへんけども、まあちょっとそれにかけるのもなと思ったんで、とりあえずちょっともうちょっと様子見ようと思って。
はいはいはい。
落としました。これ、皆さん未来の翼は買うっていうこと？
いや、買わないっす。
買わないね。
じゃあ、僕はだから何度も言ってますけど、その、お世話になったから買いますってやつ大嫌いなんですよね。
うんうんうん。
で、お世話になってるからこそ次は切るべきだと思うんですよ、僕は。
うん。
そこで適正だと思って買ってるわけだから。
うん。
だから次が食う楽じゃないじゃないですか。
まあそうです
よね。そう。だから、でまあ僕は重い馬だと思ってるんで、この馬はドリジャだし。
うん、
ドリジャにシルバーチャンプですから。で、まあ、うん、ダイヤモンドの場合は別に東京がどことかっていうんじゃなくて、もう全員バテるみたいなレースになるじゃないですか。37秒4だし。だからこれは重いんですよ。だからその。
うん、
そう。だからこれは重いレースじゃないですか。東京だろうがなんだろうが。
うん、
で、今回はまだもうちょっと上がり必要だと思うんで。さすがにってことだと思いますよ。だからまあ、菊花賞の、あの、不良馬場の菊花賞みたいなやったら買うかもしれないですけど、まあ、いらないでしょう。
ね。
いや、この馬だから、白富士 V ラインとダートっていうのがあったじゃないですか。だから、結構綺麗に決まったんですよ、はい、ダイヤモンドは全部が。
うん。
うん。で、そう、だからやっぱり、ここ買うべきじゃないと思いますけどね。
まあ、着差詰めできたっていうのもあるからね。
そうそうそうそうそうそう。
これ、馬場重たくなったらもう一回買う？
いや、だからね、だから結局、空楽じゃないんですよね。
うん、
だ白富士から休み明けでババが重かったら買ってるかもしれないですけど、もうそもそもポテンシャルがっていう問題もあるから、
うん、
まあ、普通の雨ぐらいだったら買えないですね。もう本当、
ど
っしゃ降りとかでギリ抑えるかぐらいだと思いますけど、
まあ僕もこれ一応落としたんだけども、まあまあ一応落とすことが定石やと思うんやけども、やっぱり勝てる、3着までに来るっていう、その、流れがあるのかどうかっていうのを一応想定はしなきゃいけないと思って、そういう、そう、のが、どのパターンならあり得るのかなっても一応考えてたのね。で、まあ、だいぶ前の話になるけれども、一応 ADACC 日経賞と2つ頑張ったっていうのはあるんで、うん、まあ、あそこ、その、一連の流れありますよね。ダートから V ラインの温泉ガチっていう。調子を上げてきているというのであれば、バグに入ると多分ダメやと思うねん
は。はいはいはい。
うん。かといって最高峰追い込みなんかさ、絶対に間に合わへんと思うのよね。
うん。
だったら逃げるって言っても、ないことはないのよね。
まあ前逃げてます、
ね、この馬が、うん、そう、現状できるかどうかはまた別として。まあおそらくその手は取らへんと思うから、今回は落としたんやけども。まあもし、もう一度、ミラクルを起こせるんであれば、そっちの方の手に出ればっていうことなのなと思ったのよ。
はい。これでもね、前走もね、めちゃくちゃスタート良かったんですよ、ダイヤモンド。だスタートあんなに良かったら10番手なんだと思ったんで、やっぱずぶいんでしょうね、単体として。
まあ、そうなのかな。
うん。
なんか多分手放したくもないだろうし、ここでそのギャンブルしてもう逃げとかっていうようなことも多分しないやろうから、まあそういうのを考えると、やっぱりまあ基本的にはもうほぼほぼ確率的にはゼロやろうなと思ったから、僕も切ったんだけれども、やっぱり体力あるわけだから、こう逃げとかそういう形にもしボーンと出られたら、おうおうとは思うかな。
もう、でも頭の中目黒記念のことでいっぱいでしょ。
はい。
目黒記念の G2 の賞金のことでいっぱいでしょ。
ヌキさんも未来の翼一言だけじゃん。
これだからタムロチェリーやからやっぱり人気薄でドカーンでしょ。だ前走じゃないですか、うん、やっぱり。
まあそうですね。
うん。
そしたらあのとりあえずもうあの聞いといていただくだけでいいと思うんですが、あの僕のハッピーグリーン。
はい。
結局大荒れした時にどうなるかなと思ってたのよね。
はい。
そういう時のパターンって、そのオールフェーブルが後ろ引っ張って、ドンと負けちゃったりとかさ。
はい。
まあ、要は結局リンカーンの年みたいに人気馬崩れちゃったみたいな。
はいはい。
うん、パターンやと思うのよね。まあ、あの時、ビートブラック残った時は、2着は全ノロブレやったっけ
?2 着全ノロブレの時はイングランディールです。
違う違う。イングランディールや。先生先生先生。ビートブラックの時は、
当選冗談じゃない。
あ、当選冗談か。
当選かウィンバリアションかどっちかだったけど。
ウィンバリアションかな？
ウィンバリアションは2
つです。ウィンバリアションが。うん。ね、だからまあ、そういうパターンぐらいしかまあ頭になくて、そのパターンになるならばどうなんかなとなった時に、そのフィエルマンが先導切れで走れない。で、奇跡が出遅れました。
はい。
ってなると、まあ、やっぱり重さ的には後ろにかかりますと。
はい。
で、ユーキャンスマイルはおそらく走り、まあ集中はしてるやろうけれども、多分ストレスで走りにくいタイミングやと思うんやわ。
はい。
で、そうなると、がっつり走りましたっていうのも多分出てこないと思うね。当然カンビナとか、シルバーチャーも鮮度持ってるけれども、去年のフィエルマンとかグローリーベイズみたいに、じゃあ跳ねて勝ちますよっていうほどの強さは多分示せるわけではないので。
はい。
っていうことは、総崩れの可能性もあるのよね。
はいはい。
じゃあ前狙いましょうと。
うん。
まあ、これが定石になってくるんだけども、そこでやっぱりダンビライトっていうのはやっぱり見えてしまっていると思うのよ。
はい。
で、一応印は入れたけどもね。
うん。
で、あと考えられるのは何か言うかなって言ったら、やっぱり基本的には出てこないのよ。で、今言った未来の翼がするかと絶対せえへんと思うしね。
はいはい。
だったら、これが、ハッピーグリーンっていう馬が、まあこれ完全異端輪制になって、要は金層中距離ばっかり使われてる馬なんですよね。
うん。
まあでもそれももうほとんど2425やもんね。
まあ一応前走マイルだからねってことで。
そうなんですよね。そういう連中の中で、マイル輪戦踏んできてると。で、しかもドカ負けしてますもんね、これね。
はい。
で、ドカ負けしてるっていうことは、マイルに適性がないっていうことやとは思うのよ。
はい。
でも、スピードの活性はされてると思うのね。
はい。
で、そこで、まあ間隔空けて、スピードの慣れというものを考えたら、スタートしてからのリズムは一番取りやすいかなと思ったのね。
はい。
で、安住和田さんを迎えているので、枠的にもギャンブルはできる枠やと思うのよ。
はい。
で、おそらく能力的には絶対にしんどい境に、もうあの、バグに入られたり、控えられた時点でさようならやと思うんだけども、結局イングランディーレとか、ビートブラックとかにしても、まあ、まるっきり舐められてっていう2ゲームやったわけで、
はい。
これがその、もう少し変えるわっていうところの2ゲームで、じゃあそこまで粘れたかって言うと、やっぱり分からへんし。
うん。
今回、それに近づいてもいいかなと思える馬がこれかなと思ったのよ。
はい。
でも、それは今言ったみたいに、もういろんなものが重ならなきゃ多分難しいやろうから、基本的にはしんどいとは思うんやけれども、これを、の単幅だけでも買っとこうかなと思って、一応、評価はしましたというところです。まあ、これはもう、
こいつでもね、札幌日経強かったですよね。札幌日経がすごい体力的なレースで、なんでこの後にまた1008とか1006使ってるんだよと思ったんですよね。しかも東京の1008とか京都の1006とか。いや、もう明らかに札幌日経の内容見たら体力型じゃんと思って。だもう、伸ばしちゃいいのに距離と思って。とは思ってましたけどね。
うん。
うん、で、2走前一応0秒4、あ、0秒2か。
そうそう、チャレンジ
か、ね、そうそう、だから一応バウンドシーンもなるし、めちゃくちゃ悪いってことはないと思いますよ、うん。アルゼンチンもただ切れ負けしただけだと思うし。
だからまあ、あの、なんていうの、遊び馬券って言ったらまあ怒られるのかもしれないけれども、あの、やっぱり一つね、こういう番組してるんであれば、なんだ、インディーチャンプとかさ、
はいはいはい、
本命にしててもやっぱり、なんもそんなみんな分かってるわみたいな感じになってくる境に、まあだったら、やっぱり僕らしいものを一つ出さなきゃなというので考えたのが、やっぱこれだったっていう感じですかね。
あれ、決闘のこと言わなくていいんですか？
あ、決闘だ、決闘は、でもそれは別に僕の意見ではないからな。
まあ、だから一応聞いたらそうだったっていう。
そうやね。まあ、一応、控え室の時点で、ウィンクさんに、イングランディーレと、ビートブラックなんか共通することないって聞いてたら、両方とも、人気馬そう崩れっていう答えが返ってきて、違うやろ、あんたが言ってんから、結局のこと聞いてんにゃって俺言って。
切れてる、切れてる。
そう、ほんなら、ま、調べてもらったら、まあ、共通しているのは母方にロベルト持ってるっていう答えが返ってきたんですね。で、今回なんか、調べてもらったら、これしかロベルト持ってないみたいで。
そうですね。
これが母方、うん、父がブライアンツタイムですから。
そうそうそう。
だからまあ、これはまあ別にまあね、僕後付けに感じになった感じだけど、まあまあ後押しになったなと思って。
でしかもその後ろに二陣スキーですから、決闘的には結構重いですけど、重いっていうか。
うん。
そうよね、重いのが支えられてるね。うん。割と。
まあ一発逃げてくれたらちょっとまあ面白いかなということで。
いいじゃん、お父さんみたいに逃げれば、お父さんみたいに。
そうですね。
お父さん、ローエングリーンだから。
うん。うん。おそらくこういうのがさ、バッって言ってしまったら、ダンビライトも。
そう。結局、あ、もうねえわと思ってるから控えると思うんでね。
うん。
あ、こいつはいいや、うん、ほっとけやっていうのになるから。
うん。
っていうのはありますけどね。
そうだと思うんでね。
はい。
だから、モズスーパーフレアの時みたいに、絶対行かなきゃいけないっていう馬じゃないから、だからまあそういう意味では松若くんも多分そんなに、その、かたくなにっていう、ダンビライトではないと思うのでね。まあ、何パーセントかの可能性にかけても、ここならいいかなということで、一応、3番手として評価をしましたということです。そしたら、あと、上がってない馬はもう基本的には、あれですよね。ブライトさんの言ってた馬だけですよね。
あ、本当ですね。
そうですね。僕のは名称天元って、全く相手されてないんだけど、これ一応、コバ初重賞、初 G1 なんだけど、いらない？大丈夫？
いやー、もう、セカンドクラスだと思いますけど、もうダウン側のディープだと思いますけどね。
さすがに3000、4連覇ときついよね。
あ、そうですね。ローテもきついと思いますよ。あの、
これ、5回目もね、5連覇でもね。
エアダブリンでさえ来てないですからね。ダイヤモンドステークス。そう、ダイヤモンド、阪神、大昇天ってローテが死のローテなんですよ、そもそもね。
大宅バートラムは？
大宅バートラムも、ダイヤモンド、阪神、大
昇天。ステイヤーズか。
3着でしたね。
ああ
、ステイヤーズも入れてましたけどね、あの、大宅バートラムは。
大宅ってダイヤモンド履いてた？使ってたっけ？
使ってました、中山でしたけど。
ああ、
回収だったんで。
なるほどね。
はい。
そうそう、まあまあ。
だまあ、一番人気3着、ね、ギリギリって感じですよね、だから。
そうですよね。まあ、一番人気に推されるほどの前だからね。は
い、そう。まあ、かぶと山で掲示板外してましたけども。その馬が春天で一番人気どうなんだろうと思いましたけども。
はい、そうですね。
はい。
じゃあ、まず、ベンプさん。
はい。
ユーキャンスマイルはなぜ切りましたか？
ユーキャンね、まあ、よく言われている、まあ、金亀が、長距離が、まあ、G1 がダメだと。で、ダンスも春天はダメだと。まあ、いうのがある中で、この馬割と奥に、その、一番最初に言いましたけど、あの、スピードの地っていうのは一応インリアリティとプリンスリーギフトっていうのは母方にもっていうのは持ってるんですよ。うん。でもそしたら、じゃあ去年、じゃあ自分どう評価して高いと無印なんですよね。で、うん、去年はまあそのダイヤモンドからの臨戦で、そのダイヤモンドがまあクソみたいなそのなんですか、メンバーと、あの、ペースもゆるゆるだったんで、まあそっからだからちょっときつく感じたのもあると思うんですけど、まあもう基本的にこの馬僕は秋天で本命打った時に2000メートルがベストっていう風にもうちょっとそこで言い切ったんで、まあ今更ここでちょっとね、印打つわけにはちょっといかないっていうのがあったのと、あとはちょっと乗り換わりも微妙に痛いかなっていうのが、
うん。
これちょっとひょっとしたらレインボーラインするかなっていう気もしてたんですよ、最初。
うん。
だからなおさら岩田さんの方が良かったなっていうのがあったんで、ハンマーの中ではどうかなあーっていうのが、あったから、まあ、やっぱり、まあ、人気でそんなフィエルマと差がないなら、まあ、こっち落とすべきかなと、いうような感じで落としましたけどね。はい。
まあ、僕もそうですね。距離適正はおそらくもうちょっと短いところにうまいと思うし、まあ、湿気っぽいと思うのよね。だから集中してるかなとも思うし、まあ、足を過ぎてるから、まあ、悪くないし、まあ、でも2万人一着で、打ち割ってきたし、で、しかも、もう一回、じゃあ集中させられるような乗り方できるかって多分できへんしなと思ったから、だったら僕も一緒で、フィエルマの方を評価したいかなと思ったので、一応印は落としましたっていう感じですね。村さんもこれ完全に F で出てますが。
これは F ですね。これは、まあ、うん、新潟記念本命だったんで。
うん。
もう、早く2000ぐらいにしてくれって思ってたんで、だここは先行して暴走後の宝塚でしょ、やっぱり。いや、僕は宝塚とか大阪杯で買いたいですからね、この馬。いい馬だと思いますけどね。だまあ、うん、あの、まあ、冷静次第では買ってもいいかなと思ったんですけど、まあ、結局阪神大昇天がやっぱ綺麗に決まりすぎちゃったかなと思ったんで、
うん、
で、まあ、今回、ストレス持った状態で延長で控える形にはなると思うから、まあまあ、延長で差しって、まあ、逆ショックなんで、まあ、ストレス持ってるときついかなっていうのがあったんで、まあ、キリですかね。
そのままもう一つの F を。
はい。これは、ファイトの F ですね。
あ、ファイトの F で。
はい。そうです。応援してます。メロディーレンちゃん。
はい。
あの、もう、これはペットみたいなもんなんで、僕の中では。うん。かわいいっていうだけなんですけど、ね、まあ、だからまた5着ぐらいじゃねえかなっていう。6着と。こいつやっぱ人気ねえと来るんですよね。やっぱりオルフェだから、やっぱちょっとやっぱ S っぽいっていうか、なんか、うん、なんつうんだろう、こう、つかみどころがないっていう感じ。なんで、まあ、多分また、あの、なんつうの、レース終わってから突っ込んできてもいいんじゃないかなとは思うんですけどね。
まあ、まあ、そうですね。
まあ、馬券ならきついと思いますよ。さすがに。
まあ、僕もあれかな。まあ、まあ、ちっちゃいってことだけ言っておきましょう。レクさん、F いますか？
ミッキー、ミッキースワローですか？
だ、ミッキースワロー本命やわ、何
本命やよ。
俺ミッキーソロ F にしようかな。ミッキーソロ F かな。
そんなもう対抗意識出さなくていいからもう。そっとしといてもう。
僕を F っていう F はなぁ。
まあ別にね。
ユキはもうでも F でもないけどな、ね、
もうスティフェリオかな。
これ来たら51倍ですよ。これ1着来たら51倍ですよ。過去最高、過去最高来た。来てくれ、スティフェリオ。頼む。アリは本命なんだから、タクヤさん。来てくれ、ここで。
じゃあ、とりあえず印をさらしておきましょうかね。今回は結構みんなばらけましたね。
はい、そうですね。はい。
はい。ブレさん本命がフィエールマン、対抗ダンビュライト、黒三角モズベッド、クカ当選カンビーナ、エタリオですね。タクヤ本命、当選カンビーナ、白三角シルバンシャー、あ、ごめんなさい、対抗シルバンシャー、黒三角にハッピーグリーン、イカ白三角にダンビュライト、フィエールマン、奇跡、モズベッド。本日ゲストのメンクさんが、本命がミッキースワロー、対抗モズベッド、黒三角にフィエールマン、イカ当選カンビーナ、シルバンシャー、スティフェリオというふうになっております。まあだから一つ言えることは、奇跡本命にする方は、3分半の鑑賞時間を許容できる方、決めてくださいということです。
あとスイートピーにめちゃくちゃ自信のある方ね。
はい。はい。はい、じゃあ、エンディング行きましょうか。
行きましょう。
M ラジ、未公開ジングル。
すみさんってあんなに東京とか行ったりとか、大喜利あれとか行ったりとか、あんだけなんか喋って結構饒舌なのに、僕二人っきりになると、マジ静かですから。で、僕も僕で、静かな人相手だと静かになっちゃうみたいなとこあって、だからなんか、すりみさんと寿司屋で二人黙ってるっていうのありましたね。ね、なんか静かな時間が過ぎてくみたいな。だって、高谷さんと三人で京都行った時も、高谷さんがトイレ行ってくるわとか言って二人っきりになったら静かでしかない、僕たち二人。競馬と大喜利っていう二個の趣味が一致してんのに、そう、静かっていう。ありましたからね。
エンディングのコーナー、
イエーイ、
イエ
ーイ。どうする、青場所をとりあえずして一頭ずつプラットいっとく。
いやいや、まあ、いいでしょう。
いいですか、
更新できないんで、ね、多分。
はいはいはいはい、はい、じゃあ戸倉さんお願いいたします。
はい、お知らせいきたいと思います。
はい、
はい、この番組では皆様からメールお待ちしております。はい、コーナーいっぱいやってます。はい、あ、そういえばグループ名選手権来たんですけど、ちょっと時間の関係でやりませんでした。来週やりましょう。
はい、
はい、
うん、
あとはそうですね、まあコーナーいっぱいやってますんで、あの番組ブログのトップページにですね、お便りコーナー紹介というところありますので、そちらにメールフォームありますんで、まあそちらから投稿お願いいたします。はい、メールを採用された方でですね、ステッカーが欲しいという方は住所、郵便番号、氏名を添えてくださいね。最近また送ってないんで、あのぜひぜひ、あのメール採用された方で欲しいよっていう人いたら送りますんでお願いします。それではそろそろお別れといたしましょう。お相手は青葉賞は人気ないみたいだからディアステマから行ってみようかなのブライトと、
あの馬は本当に強いと思うので買いますのタクヤと、
毎回的中三大決闘ブログもよろしくお願いしますのミンクでした。
ありがとうございました。
超超超超超ごく稀に的中でおなじみの
うるさい。
そのツイッターで、
うん、
なんか天皇賞春の思い出はっていうアンケート取ったんですよ、
うん
うん、で4つ言うんで、高さんどれが一番思い出残ってるか教えてくださいよ。
はいはいはい、
メジロランバート内から6着はい、
それでスペシャルウィークの時の、
いやスペシャルじゃないです、オペラ王
です。違うわ、オペラ王か、はいはい、はい、
で成田センチュリー17番手から5着
はいはいはい、
浅草キングス普通に負ける
一番人気3着な、
いや3じゃないですよ、 あ、それもそうなんですけど、もう一つの方が普通に負けた感ありますけど。
あ、そうか、もう一個ガチ負けたっけ。
そう。あの、阪神大将と京都記念って連勝して、京都記念阪神大将って連勝して一番人気になって普通に負けるって、うん、で、スマートレイヤー C 分回しっていうのをやったんですよね。
ああ、それは僕本命やもんな、スマートレイヤー。
これ4つ、4つアンケート取ったら、
うん、
スマートレイヤー C 分回し 55% でした。
ああ、まあそうやな。
だ結局記憶に残ってるのが手前だからってのあるんでしょうね。
俺それだから浅草キングスやってんす
か。浅草キングス、マイネルキッズの時か。
そうです。
そうそうそう、普通に負けた方がね。
ああ、ははははは。
俺はマイネルキッズやったんですよ、これ、渾身の。
それ
はもう単純に、もう、チーフベアハートサッカーボーイ。
これでも、誰かに質問されてへんかった、うん、マイネルキッズの。
あ、されてましたよ。
なあ。
そう。で、その場ですごい答えちゃったんですけど、M ラジでも言ってくださいって。
あ、そっか。
そう。ぐんまーちゃんさんからね。
ぐんまーちゃん、はいはいはい、はい。
競馬始めたての時、マイネルキッズが勝てた理由がわかりませんでした。そして今、出馬表を見返しても全然わかりません。ブライトさんに単勝変えた理由を聞きたいですって来たから。いや、走ったらやめたらまた来る団地飛型ってやつと、あと、キッズ自体。CK サッカーボーイでアップ混戦向きでしたし、まあ、チーフベアハートといえばマーブルチーフで、あの馬延長京都でよく来てましたし、
延長やな、
春天も内枠有利だったから内枠だったんで総合的に買いましたっつったら、そんなに根拠があって買ってたのですねって気がする。一応っつって一応ね。
だってそもそもさ、リズムもそんな悪くなかったよね。確か
日経賞2位からなんですよ。
あ、そうやな。
そうそうそうそう。なんかね、6番人気2か7番人気2ぐらいからなんですよ。
で、7番人気。
そうですよね。なのに、また10いくつに落ちたから。
12番人気。
そうですよね。だからもうこれはと思って。で、しかも最内でサッカーボーイで CK でっていうね。
うん。まさに舐められた時期やね。
あ、そうかそうか。日経賞ワンツーが逆になっただけやんな、これ。
あ、アルナスライン勝ったんでしたっけ、日経賞。
そうそうそうそうそうそう。
ひっくり返しただけ。
ひっくり返しただけやな、これな。
そうそうそう。
これあれじゃないですか。だから、あの、道路線なのに、あの、負けた方が急落するってやつあるんですよ。あの、道路線の2着馬は舐められるっていうのが、あの、アルゼンチン共和国杯の時に、京都大商店で桜センチュリーとマーブルチーフがいて、
うん、
で、そのまま京都大商店で負け、3か4か、4か5か忘れましたけど、負けた2頭がそのままアルゼンチンで来て、で、桜の方がまあまあ人気してたんですけど、2着のマーブルチーフめっちゃ人気落ちたんですよ。
うん、人気なかった。
ほら、チーフベアハートじゃん、これ、ほら。同じこと起きてんじゃん。同じこと起きるんですって、競馬は。